イースターおめでとうございます。
おめでとうございます。
このようにして喜びのイースターともに神様の前に集って、このイースター礼拝をともにお捧げできること、そして今御言葉からともに学ぶことができることを心から感謝をします。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、イースターをありがとうございます。あなたは私たちのために十字架で死なれ、しかしそれで終わりでなく、三日の後によみがえられ、今も生きておられ、今日も私たちと共にいてくださることを覚え、感謝をします。今御言葉が開かれました。この時をあなたが豊かに祝福してくださって、あなたのことをもっと深く知ることができますように、あなたに今日新しくお出会いすることができますように、お助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
今日開かれているのはペトロの手紙1です。これはパウロから、あ、失礼しました、ペトロから。一節にあるように、今のトルコにあたる地域の各地に離散したクリスチャンに向けて書かれたものです。彼らが散らされた理由、それは迫害でした。彼らはイエス様を信じて、イエス様を述べ伝えたという、ただそれだけの理由により、迫害を受け、故郷を離れざるを得なくなってしまったのです。自分の故郷を後にしなければならない。そして後にしたらもう最後、自分の故郷に帰ることもできない。それはどれほどの苦しみであるでしょうか。今の世界においても、震災で、あるいは戦争で、自分の故郷を後にしなければならない人々がいます。慣れ親しんだ場所から、また友人たちからも、自分が望んでいないのに引き離されて、慣れない他の国に移され、その社会の中で生きていくということは、そう簡単なことではないと思います。そして、散らされていったその先でも、散らされていったその先も、決して安全な場所ではありませんでした。迫害が日に日に強くなっていったこの時代、迫害の全くないところはむしろ珍しかったことでしょう。度重なる迫害によって、人々は、あの地へこの地へと次々に散らされていったのです。そんな厳しい迫害の中、苦難の中にある彼らを励ますために、パウロはこの手紙を書きました。宛先と挨拶を記した後、開口一番パウロはこう言います。3節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますようにと。パウロはまず神様を賛美するところからこの手紙を始めたのです。彼らを取り巻く状況を見るならば、決して賛美していられるような状況ではありません。しかしパウロはその中で神様を賛美しました。旧約聖書に出てくるたくさんの例が思い出されますけれども、旧約聖書に出てくるあのダビデも、絶体絶命の状況の中で主を賛美した人の一人です。彼がサウルに命を狙われていた時、アビメレクの家来に自分がダビデであることを見破られ、気が狂ったように狂気の人を装って何とかそこから逃げてきた、そのような時にダビデは何と祈ったでしょうか。詩編34編2節、私はどのような時にも主を讃えよう、私の口には絶え間なく主の賛美がある。自分の命が狙われて、自分の恥も名誉も捨てて何とか生き延びなければならない、そのような状況の中でもダビデは神様をまっすぐに見上げ、神様を賛美したのです。 私たちクリスチャンに与えられている特権、それはどんな時でも、どのような状況の中にあっても神様を賛美することができるという特権です。状況は変わらないかもしれない、むしろ悪くなっていくように思えるかもしれない。しかし私たちはどんな苦しい状況の中でも、私たちをこの上なく愛してくださる神様を知っています。そしてその神様をどんな時でも、どこにあっても賛美することができるのです。私自身の人生を振り返ってみても、私が苦しい時に私を支えてくれたのもまた賛美でありました。主を賛美する時に、私たちの目は神様へと向けられ、どんな苦難にも耐えうる力が与えられるのです。私たちが主を賛美することのできる理由は何でしょうか。3節後半、神は豊かな憐れみにより死者の中からのイエス・キリストの復活を通して私たちを新たに生まれさせ、生ける希望を与えてくださいました。私たちを礼拝へと賛美へと導くもの、それはイエス様の復活です。キリストがよみがえられたという事実、それこそが私たちの希望、私たちの生ける希望です。イエス様の復活はなぜそれほどまでに素晴らしいのでしょうか。それはまず第一に、イエス様の復活によって私たちに新しい命が与えられ、私たちが神の子とされたからです。神は豊かな憐れみにより死者の中からのイエス・キリストの復活を通して私たちを新たに生まれさせとあります。イエス様は十字架にかかって私たちの罪をその身に背負って死んでくださいました。そして三日目に罪と死とに打ち勝ってよみがえってくださった。そのことによって私たちの罪は許され、私たちと神様との間に和解が与えられ、私たちと神様とを隔てる壁は取り壊されました。そしてイエス様を死者の中から復活させたその同じ命が、その同じ力が私たちにも与えられたのです。イエス様を信じるなら新しい命が与えられます。私たちはその与えられた命をよみがえって今も生きておられるイエス様と共に生きていくのです。さらに4節、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、消えることのないものを受け継ぐものとしてくださいました。私たちは神の子、神の財産を受け継ぐ相続人です。自分には何もないと感じることがあるでしょうか。自分ができないこと、持っていないもの、そんなものを数えては落ち込むことがあるでしょうか。そんな時私たちは覚えたいと思います。私たちには最も素晴らしいものが与えられているのだということ、私たちには神の子としての身分が与えられています。この世のどんなものよりもはるかに素晴らしい、天に蓄えられている朽ちず、汚れず、消えることのないものを受け継ぐものと私たちはなったのです。これはこの世界が知ることのできない、何にも勝る祝福です。私たちは神様が用意してくださった素晴らしい財産を受け継ぐ神の子とされたのです。イエス様の復活が素晴らしい理由、それは第一に、まず第一に、イエス様の復活によって私たちに新しい命が与えられ、 私たちが神のことをされたからでした。しかしイエス様の復活は私たちを救い、私たちに新しい命を与え、私たちに神の子としての身分を保証し、それで終わりではありません。それらはすべてイエス様を信じる私たちにとっては過去に起こったことですけれども、イエス様の復活はそれだけでなく、私たちがこれから向かっていく将来にも希望を与えるものです。イエス様の復活が素晴らしいもう一つの理由、それはイエス様の復活が私たちに将来の復活の希望を与えるものであるからです。5節、あなた方は終わりの時に表されるように準備されている、救いを受けるために神の力により信仰によって守られています。終わりの時に表されるように準備されている救いとあります。救いがまだ来ていないわけではありません。イエス様を信じるなら私たちは救われます。それは一度きりの完全な救いです。しかしイエス様を信じていても私たちは苦難の中を通ります。イエス様を信じていても私たちは弱さを覚え、時には罪を犯してしまうこともあるでしょう。しかしやがてその日が来ると、私たちはそのようなものからすべて解き放たれます。イエス様が再びこの地に来られるとき、天と地が一つにされ、私たちに復活の体が与えられて、私たちの救いが完成されます。とても不思議で、ありえないことのように思えるかもしれません。しかしその日は必ずやってくるのです。私たちがそのことを確信できる理由は、イエス様が確かに十字架で死なれ、三日目によみがえられたという事実があるからです。イエス様が復活されたから、私たちも私たち自身の復活を確信することができるのです。そしてその確信のゆえに、私たちは喜んでいます。6節7節をお読みします。それゆえあなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間さまざまな試練に悩まなければならないかもしれませんが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりもはるかに尊く、イエス・キリストが現れるときに称賛と栄光と誉れとをもたらすのです。3節から5節で過去の救い、そして将来の救いについて取り上げたとするなら、ここでは現在の救い、現在進行形の救いが書かれていると言えるでしょう。イエス様を信じて救われてもなお不完全で堕落したこの世で生きる私たちは苦難の中を通ります。当時の散らされたクリスチャンたちもさまざまな苦難の中を通りました。しかしその苦難さえも神様はお持ちになられるお方です。苦難を通して神様は私たちを取り扱われます。神様は私たちを火をもって精錬された金のように、いやそれよりもはるかに尊いものへと私たちを作り変えてくださるのです。これが聖化、清めのプロセスです。陶器師である神様が陶器である私たちを作り変えてくださいます。ご自身の目的にかなった完全なものへと 私たちを作り変えてくださり、やがてイエス・キリストが現れるときに、称賛と栄光と誉れとをもたらすものとしてくださるのです。このことを知っている私たちは、喜びにあふれて歩みます。八節九節、あなた方はキリストを見たことがないのに愛しており、今見てはいないのに信じており、言葉に尽くせない素晴らしい喜びにあふれています。それは、あなた方が信仰の目標である魂の救いを得ているからです。ある日、ある女性に聖典の霹靂のような出来事が起こりました。彼女のお兄さんが25歳の若さで亡くなったのです。お兄さんは華やかなこの世での生活、この世の生活を捨てて神様のしもべになるために進学校に入って勉強をしていました。そのお兄さんが指揮をしていた聖歌隊のメンバーたちと一緒に山に登る途中で突然心臓麻痺を起こし倒れてしまったのです。連絡を受けてお父さんと一緒に彼女は急いで病院に駆けつけました。しかし二人を待っていたのはすでに冷たくなっていたお兄さんの亡骸でした。お父さんは死んだお兄さんの足を必死につかんで、主を生き返らせてくださいと何度も必死に祈りました。しかし神様からの答えはありませんでした。声楽家であったお兄さんはアルバイトをしていたそうです。その女性が、妹がお腹が空いたと言えば、お兄さんは彼女をバイキングに連れて行ってお腹いっぱい食べさせてくれたそうです。小さな頃から部屋を一緒に使って育ち、互いにそれぞれの友人たちのこともよく知っている親しい兄弟でした。しかしそんな大切なお兄さんが亡くなってしまったのです。そんなお兄さんの死を受け入れることは簡単なことではありませんでした。しかし少しずつ彼女はそのお兄さんの死を平安のうちに受け入れられるようになりました。別れの悲しみと戦いつつも、死を打ち破られて復活された復活のイエス様にお出会いしたからです。イエス様の復活こそがこの世のすべての悲しみを拭い去り、より大きな希望を与えてくれる大きな贈り物であるということを彼女は知りました。嘆きと絶望の中にいる人々のためにこの地に来られ、死んで復活された私たちの主イエス様に賛美をお捧げしたいですと、彼女はそのように結んでいます。復活のイエス様は今日私たちとも共にいてくださり、私たちにも出会ってくださいます。イエス様の復活は私たちに新しい命を与え、私たちを神の子とし、そればかりでなく私たちに将来の復活の希望を与え、そして今私たちをご自身に似たものへと作り変えてくださいます。この恵みを私たちは覚えたいと思います。今週一週間もこの復活のイエス様を覚え、復活のイエス様と共に歩ませていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたの復活によって私たちに生ける希望が 与えられていることを神様は感謝をします。神様、どんな苦しい状況の中にあっても、あなたは私たちを愛してくださり、私たちに希望を与え、私たちを導いてくださいますから感謝をします。どうぞ私たちがそのあなたを賛美することができますように。あなたによってすでに救われている、大きな恵みが与えられている、神の子であることを私たちが覚えることができますように。神様、またやがて来るあなたが来られる日を待ち望みつつ、あなたによって日々作り変えていただいて、私たちが歩むことができますようにお助けください。今週一週間、どうぞ私たちがあなたの復活を覚え、復活のあなたを覚え、あなたと共に、あなたと近く歩むことができますように、どうぞ私たちをお導きください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。